2018年のペンテコステを迎えました。ペンテコステは今聖書を読んでいただいた通り、弟子たちに聖霊が下り、教会が誕生した特別な記念の祝いの日であります。今日はこのペンテコステにあたり、教会の始まり、原点に立ち返りながら、教会って一体何なんだろうか、そのことを問われ、聞きたいと思うのです。世の中にはいろいろな集団、グループ、組織があります。その集団やグループ、組織は、ある一つの目的を持って何かを達成しようとして力を合わせることがほとんどです。わかりやすいのは、スポーツをする集団です。そのそれぞれの種目の中での勝利を目指してみんなで力を合わせる。その時にその集団がいかに結束力をよく持って動くかという時の鍵は何でしょうか。いくつかあると思いますが、やはり一つはそのリーダー、監督の力とも言えるでしょう。お正月の駅伝で次々と連勝していくチームがあり、選手たちは一様にその監督のことを語りました。心からの尊敬の言葉を選手たちはみんな述べているのに、ほうと思いました。他方、サッカーのリーグの世界で、どういう事情があるのかよくわからない中で、監督の解任劇が起こる。一体何が起こっているんだろうか。スポーツの世界も大変シビアですから、結果が出ないと、ダメだということなのでありましょう。高校生や大学生、社会人もそうですけども、サークルなどで何かを成し遂げようとする。あるいは私たち、つい今年の春、春分の日に、日本キリスト教団では宗教改革500周年記念として、青年大会を取り行いました。スタッフの人たちや若い教職が一生懸命力を合わせていますが、大体そういう時は会場に赴くと、みんな同じ T シャツや同じジャケットを着て、スタッフのロゴが入ったものを着ているわけです。ユニフォームとか制服を身につけることによって、で集団業種制というのが起こるんだそうです。集団業種制、社会心理学用語だそうで、経営学用語の一つでもあるそうです。これは集団が構成員を引きつけて、その構成員を集団の一員となるように動機づける度合いのことである。そう説明されています。わかりやすいのはやはり何といっても同じユニフォームを着ることです。そうすると何か一体感が湧いてきます。そしてその集団はぐっと固まる。弟子たちはどうだったんでしょうか。監督のイエス様、そうですね、確かに監督のようなイエス様が 私についてこいって言ってみんなついていったわけです。ところがあの十字架を前にしてみんな挫折した。バラバラに逃げていってしまったかのようですが、一応彼らなりにこっそり集まっていた。でももはや弟子集団としての結束力とか一致というものは極めて危ういものであったと思うのです。あの十字架の前の時点からそうであったでしょう。弟子たちの中で一番誰が偉いかなどと議論し合っていた、そんな弟子たちです。お互いライバルだと思っていたでしょう。それも一つのこう集団強襲性の要素の一つにはなるんですけど、復活した主イエスに出会い、弟子たちは再び結束を固めたでありましょう。しかし主は40日間だけ弟子たちにご自身を表し、なんと天に昇っていってしまわれるわけです。ずっと一緒にいてくださるわけではなかった。弟子たちの目の前で天に上げられて見えなくなり、弟子たちはぼーっと天を見上げていたと聖書にあります。でもその時にシエスは弟子たちに言うんです。父なる神の約束された聖霊を待ちなさい。聖霊をいただく時にあなた方は力を受ける、力を受ける、そして地の果てまで私の証人となるのだ。そう言われて天に昇っていかれた主、残された弟子たちは待てと言われますから一生懸命待つわけです。しかしきっと不安もいっぱいあったでしょう。シエスが天に昇られてから10日の後のこと、ユダヤの祭りの日がやってきました。私たちはイースターを祝いますけど、実はユダヤ教ではその日は杉越の祭りです。自分たちの民族のルーツに関わる大事な祭り、あの春の春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日が訪れてくる、あの杉越の祭りから、イースターから、私たちで言えばイースターから50日経った日、それがペンテコステと呼ばれるお祝いの日でありました。ユダヤのお祭りです。それは出エジプトした民が荒れ野をずーっと旅をして、ついに神の山シナイ山のふもとにたどり着き、モーセがその山に登って雲に包まれ雷鳴とどろく中で与えられたその十戒、自分たちイスラエル民族をいわば一つにする律法をいただいた、このシナエ山で律法をいただいたことを祝うのがペンテコステだったんです。もともとはですね。で、杉越から50日経っているっていうその日にちが50日祭で、ペンテコステっていうんです。ギリシャ語でいう言葉でペンテコステですが、ペンテという言葉が頭につく言葉は大体5という数字に関係している。例えばアメリカ国防総省のペンタゴン、ちょっと9.11 の時のあの悲惨な映像情景が思い浮かぶ方も多いかもしれませんが、五角形をした、しかも5階建ての巨大なアメリカ国防総省の、本庁舎とでも言いましょうか、建物、ペンタゴン、五角形ね。それから私たち日本で言うと思わぬところでつながるんですが、カメラでペンタックスというカメラがあるのをご存知でしょうか。このペンタックスという名前を持っているカメラ、 もともとは朝日光学工業株式会社が作った日本初の一眼レフカメラ、朝日フレックスというカメラが作られたそうなんですが、そのファインダーに内蔵されている光学部品、つまりプリズムですね、光をこう屈折させていくが、ペンタプリズムを搭載していて、ペンタプリズムリフレックスを略してペンタックスというふうになったそうなんです。で、なんでこのペンタプリズムというかというと、そのプリズムが五角形だったようなんですね。小笠原にあるこの朝日光学の施設で、実は洋卵の研究をしていた、いて、クジャクなどを飼っていたというプロテスタント教会の牧師であり植物学者でもあった渡辺四郎という人が、大変このヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語のに通じておりまして、当時のこの朝日光学株式会社の社長さんと懇意にしていたと、親しくしていたと。で、この社長さんがですね、お友達である牧師の渡辺牧師にどうも相談したようですね。実はこういう新しい新製品なんだと。そこでそのプリズムが五角形をしているというところから、ペンテコステをもじってペンタックスという名前ができたというんですね。ペンテコステ、50日祭、この祝いの日に、今読んでいただいたように激しい風の音とともに炎のような聖霊が弟子たちに下って教会が誕生する。イエス様が約束しておられたように、弟子たちは力を受けて立ち上がり、神の偉大な技として主イエスキリストを証しし始めました。今日の後のところにこうあります。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めたと。弟子を代表するかのごとくにペトロがそこで説教をし始めるのですが、ここで見落としてならないのは、11人と共に立ってっていうこと、ここです。11人と共に立ったんです。弟子たちがここで一つになっているということです。ペトロの一人の、いわゆるスタンドプレーではないんです。弟子たちが勢ぞろいして立ち上がって語った。だから、ペトロの説教ではあるが、弟子たち一同の説教なんです。すなわち、教会の説教なんです。弟子たちがこのように一つになる。それは、ひとえに聖霊の助けによるものであった。聖霊によって教会は誕生した。この聖霊の働きは、この誕生の時だけのものではなく、以来ずっと教会を一つにする働きとして続いているのです。最初の弟子たちも、21世紀の弟子といえる私たちも、主によって召されながらも、この共同体、集団はいつでもバラバラになる可能性があるのです。もしもそれぞれが自分の正義を振りかざし出したならば、たちまち分裂し空中分解してしまうでしょう。自分を自分で物事を考えたり、決断したり、行動していくときに、 やはり自分を中心に置いていく。そうなると自分と異なった意見や行動や、そういうものを自分の経験とか自分の知識、そして自分の信仰という名の価値観で裁いていくことになってしまう。そして争い始め、分裂していくんです。厄介なのは、信仰という名前を使ったり、神様を引っ張ってきて、自分の判断や、あるいは評価というものを絶対化していってしまうところであります。そのために挙句の果てには、なんと神の名によって人を殺してもいいということにまで突き進んでしまう。現にそうではありませんか。この数週間のニュースを振り返ってみるだけでも、本当に残念だけど、同じ聖書の神を神として爆弾で人を殺すわけですから。でもそれは海の向こうの特別な一種のマインドコントロールされている人たちがやっていることだと言って割り切ることは実はできない。悪魔はいつもすぐ私たちの後ろにくっついている。そして自分に都合よくすり替えをする誘惑をいつでも仕掛けてくる。自己絶対型などというと大げさに聞こえるでしょうけれども、しばしば私たちはやってしまうのです。自分の経験値に照らして、自分の好き嫌い良し悪しに照らして判断しているんだけれども、そこを信仰だの、神様の名前だの、イエス様の名前だのを頭に乗っけてしまうわけです。そういう過ちを教会もこの2000年に近い歴史の中で何度となく繰り返してきたし、私たち個人個人も自分の人生を後ろ振り返ってみたら、何度となくやってきているはずであります。聖書の言葉を自分に都合よく解釈し、自分の正当性を保証するものとして聖書の言葉や神の名を利用してきた。そうやって神を、信仰を、自己目的のために、自己中心の生き方のために利用するということが多い。だから、教会といえども、いつでもバラバラになる危険がある。悪魔は、まさしくそれを画策するでありましょう。しかし、聖霊が与えられ、私たちに宿る。聖霊をいただくということは、そういう愚かな、ずるい、小賢しい自分に、まず気づかされるということになるでしょう。それは、平たく言うと、馬鹿だということです。まあ、関西の人の響きと関東の人ではちょっとバカという言葉の響きも違うかもしれませんが、全能の神様を相手にそんなすり替えをしてわからないはずがない。全能の神様を見くびる愚かさ、それをバカと言ったんです。大バカ者です。アホです。欺瞞に満ちた生き方をして、自分で自分にいろいろと言い訳を言い、 いかにももっともらしい体裁を整えて、人と争わず、なるべく平和に生活し、そこそこ真面目な一市民として生きている。しかし聖霊をいただくときに、改めて自らの足跡を振り返り、一見穏やかで、紳士淑女であるかのようにしていながら、実は隠し持っている醜く邪悪なものに気づかされていってしまう。そしてそれはごまかしが効かない。十字架の前に立たせられるということは、そのような自分を抱えながら十字架を仰ぐことであります。鞭打たれ、血だらけになり、釘付けにされ、晒し者にされて苦しむイエスというお方を仰ぎ、当初は自分とはあんまり関係ないものだと思っていたものが変化していく。どこか関係している。一足飛びにはいかないが、何か引っかかってきて考え始める。そして聖霊をいただくことが次のステップである。復活の主イエスとの出会いと対話へと導く。聖霊の助けのうちに、聖書の言葉と礼拝を通して、過去ではなく今生きていたもう復活の主イエスから招きの手を差し伸べられ、招きの言葉を聞くこととなっていく。私たち弟子たちは皆、一人一人自分の生きてきた道のりを追いながら、そうやって聖霊をいただき変えられていき、ついに力を受ける。それは全く許し、尽きぬ許しをいただくということ。弟子たちも、今この街道に集う私たちも、みんな立場が違うし、境遇も違うし、経験してきていることも違う。しかし自分の作り主である全能の神に、決定的に背いた罪を等しく許され、神と共に生きる常しえの命をいただく。弟子たちを、私たちを、この聖霊が一つにするのです。それはキリストにあって一つということ。どんなに境遇が違っていようと、歴史が違っていようと、追ってる課題や重荷が違っていようと、等しくキリストの許しをいただいている。聖霊をいただいた主、いただいて、主イエスが言われた通りの力を受けた弟子たちの姿は、を今日、私たちはともどもに心に刻んでいきたいのです。そして今日は、ヨシュア記の言葉が重ねられています。モーセの後継者として、イスラエルの民を導いていく使命を与えられたヨシュア。これ、イエス様の名前が、ヘブライ名で言えばヨシュアなの、同じです。神はヨシュアに約束して言われる。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。強く、大きくあれと。このヨシュア記の言葉は、新約の民である私たち、にも、お前には、二個の犠牲がきっちり払われている。お前の罪の代償は、すべて完全に支払われている。その許しは尽きることがない。その約束があるではないか。だから、断じて見放されることも、 見捨てられることもない。かえってお前は待たれているのだ。大きく立ち上がって新しい一歩を教会の兄弟姉妹と共に踏み出すことを君は待たれている。真に悔い改めるならば潔くあれ。うじうじといつまでも自己否定しているのではなくて、自分の罪を自覚できてそのことを悔いるのは結構なことだが、それでいつまでもうじうじと自己否定し続けているのではなくて、主イエスがもう大丈夫だと、お前を許しているんだと、これからも許し続けるのだと約束してくださっていることをきちんと聞こう。自分は悔い改めているつもりで一生懸命自己否定までして、結局はその約束まで否定してしまっている。一体いつそんな権限を与えられていったのか、持ったのか。潔くあれ。一切の言い訳を言わずに、ただ断じて自分が見限られておらず、とことん許されてあることを信じ、待たれていることを知ろうではないか。教会が聖霊によって一つとなるとは、主イエスの全き許しをただ信じ受け入れる潔さと、立ち上がっていくことの中で自分が変えられることを共に信ずることであります。教会は誠に不思議な集団であります。こんなにも皆違っているのに、聖霊によってキリストにあって一つとされる。私みたいにいつまでもしばしばうじうじよろよろのとのとするものもあれば、結構さっぱりとすっきりとしている方もある。ですから一概には言えません。いろんなタイプの方がおられますが、しかし私どもの愚かさ、バカさを全部ご存知のお方が、それでも忍耐強く招き導き、しっかりしなさい、大きくあれと励ましてくださる。大きくあれというのはなんか男っぽくってことではもちろんありません。情けない自分を抱えているならば、今日ここに十字架のもとに置いていこう。そしてコロサイ書3章10節にあるように、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのですとある。この約束通り、主はあなたと共にいてくださる。あなたがどんなに迷おうとも、失敗して背こうとも、それでもあなたを見放すことも見捨てることもない。大丈夫だ。だから大きくあれ。すなわち勇気を持って信仰の背筋をしっかり伸ばして潔く生きよ。そしてまた見舞いに帰ってこよう。